それじゃあ先月ですが、有賀堂さんの本からまずテーマの一個を読まさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。人は心というエンドラスステートに言葉を記録し、運命として表現しているのです。他のマイナスを攻めさばいたら、自分の運命を単に悪くすることになるのです。なぜならば、他のマイナスの姿は自分の過去そのマイナスが再現されていて、そのマイナスの上塗りになるからです。人は自分の使う言葉によって、自分の運命、自分の使いを表現しているのです。過去にマイナスの言葉を使ってきたために、自分の運命、使いにマイナスの姿が現れているのです。人は心というエンドラステートに言葉を記録して、それを運命として表現し続けているのです。心にマイナスの言葉が残っている限りは、必ずマイナスの姿が繰り返し再現されてくるのです。自分の運命、機械からマイナスの姿を除去するためには、プラスの言葉を駆使し続けて、心にプラスの言葉だけを記録しなければならないのです。自分の心というエンドラステージに、どのような言葉が記録、蓄積されているかによって、自分の運命、自分の機械が定まるのです。人は自分の使う言葉によって、神様の放送番組に波長を合わせて、自分の運命、世界として現実化するのです。神様の放送番組にはマイナスの底からプラスの底に至る無限の無限の段階の番組が用意されているのです。人は自分の味わいたい番組を言葉によって選ぶのです。マイナスの底の言葉を使えば地獄番組を見ることができるのです。プラスの底の言葉を使えば極楽番組を見ることができるのです。一瞬一瞬選ぶことが大変なので、心というエンドラステートに予約しているのです。予約した通りに必ず放送番組が移ってくるのです。もし予約を変更したいのであれば、言葉のお伝えをしなければならないのです。自分自身が選ぶ自由と権利を握っているのです。マイナスの放送番組を体験し味わいたいのであれば、マイナスの言葉をここにインプットすればいいのです。マイナスの放送番組にあって嫌になったのであれば、プラスの言葉だけを前向きに積極的に駆使すれば、プラスの放送番組に伝わっていくのです。言葉さえ変えれば、予約変更は簡単なのです。言葉による予約変更しない限りは、放送番組はそのまま続くのです。泣いても、わめいても、泣く番組、わめく番組になるだけです。運命の原理は簡単なのです。本当に極楽番組を味わい続けたいのであれば、感謝の前乗りをするのが一番なのです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。宇宙絶対統一神、アマテラス大神、ここに待ちます。無限億万分の一の一瞬一瞬からとなる、全速の無限の無限の輝きがいっぱい、全速の無限の無限の輝きがいっぱい、全速の無限の無限の、みんなアマテラス大神、新たな全徳の無限の無限の輝きでいっぱい、新たな全徳の無限の無限の輝きでいっぱい、新たな全徳の無限。ありがとうございます。
ありがとうございます。皆さんがね、どうしてこういうところで集まってこられるっていうのね、誰かご存知ですか？騙されて来られたりとか、この地域のもっと不思議なところなんですよね。神様の大きい計画のもとにね、用意されていた土地なのに、土地柄なんですよね。これから世界平和のためにね、本当のね、完全平和の地を打ち上げるために、本物をね、世界に発信する場所として用意されているんですね。本物っていうのは、神様なんですけどね、神様が直々に降り立って、世界にね、その光を放射して、世界を完全平和の地、ね、に変えていくっていうね、そういう神様の計画があって、その用意された場所ですね。で、そういう場所へ皆さんがね、もう知らず知らずか、ね、 まあ、民間では来たとか知りませんけどね、引き寄せられてるんですね。これもね、あの新しい世紀になってから神様の動きが具体化しだしたんです。それまでは神様はずっとね、奥に隠れたままですよね。まだ本当の意味の働きをね、大事がされてないよね。これはあの神様にもね、十字があるんですけど、人一人一人にも完全な十字があるんですね。だから神様は自分の十字で人間のね、十字を束縛してまでね、強制力使ってまでね、この時を完成させたり日本に変えようとは思っていらっしゃらないね。あくまでもその、ね、一人一人の、ね、誘致を完全に保障しながら地をね、素晴らしい状態にしていきたいですね。だから今まではもう、ね、長年何無限億万年かもしれないですよ、ね、一人一人のこの成長を待ち続けてくださったらね、そしてやっとそういう時期が来たんですよね。人の自由意志で神様の大きい助けを受け入れるっていうね、そういう時期になってきたんですね。そこへ行くまでにはやっぱり一人一人のね、いろんなね、財源が必要だったんですね。神様はもともとね、無限無限のね、輝きがいっぱいっていうね、この宇宙を一瞬したあたりに創造し続けてるんですね。でその無限無限の輝きいっぱいっていう姿の中に、あの無限の無限の段階の、ね、世界が番組としてね、作り上げられてるんですね。番組というのはちょうどテレビ番組と同じですよね。放送局にね、いろんなテレビ番組のね、この元になるものがあって、それを電波としてね、放射してますよね。で神様の放送番組よく似たものですね。波動として放射されてるね。だからぶつかり合わないんですね、波動が違ったらね。同時にここに無限の無限のチャンネルの番組の波動があるんですね。だから最初神様がその無限の無限のチャンネルの番組を用意されて、それを、ね、みんなに平等にどの、ね、番組を、ね、選んで見てもいいよというふうに与えてくださってるね。最初は神様と一体の自分が、ね、その、ね、無限の無限のチャンネル番組に与えられて、ああ幸せだなという、ね、感じで、まずどれを選んでもらえるね、たくさんあるんですよ、無限の無限のチャンネルですからね。皆さんどれをまず選ばれます？まず第一番目にね、一番下ですか、一番上ですか、床ですか。みんな選ぶの違うんですね。同じだったらね、ずっとこんなに大勢いらないんです。みんな選び方違うんですね。だからね、大勢の人がいててもいいんですね。無限の人がいてても全部選び方が違うんですね。それで神様が全体をね、大きく束ねて、そのね、すべてのね、幸せ味わい方を全部神様が自分のものとして味わうんだっていうね。だからみんな最初の出発点同じでもね、後の歩みが全部違うんですよ。上から選ぶ人があるし、下から選ぶ人があるしね、中間から選ぶし、いろいろな選び方って言ってるんでね。ただ、無限のチャンネルでもね、大変ですが、選ぶのはね、一つ選んでもね、一瞬でね、卒業ってことないのでね、一つの番組を選んだだけでも、何億年以上体験するんだと思うね。例えば、このような番組一つ選ぶでしょ。ね、この世で何万年で踏んだら早いんですよね。同じ番組をね、何億年かけて見ないと味わい尽くせないでしょ、ね、この宇宙全体を、ね、知り尽くすっていうのは難しいですよね。そのぐらい一つの番組でも、ね、そこにね、無限の価値あるものを見出せるんですね。幸せいっぱいを発見できるんですね。だから神様ってもうね、昨日と多くなるぐらいのね、幸せの材料を与え続けてくださっているのね。でもその一つの番組をまず選んで、その番組のね、全体図はまだ捉えられないの、大きすぎてね。そのね、全体の中の小さい部分をまた選ぶんですね。で、この世で、まあ、生きているような感じですね。自分の周りだけを、ね、見ながら体験しながら、小さい体験をするときはね、それを順番に何回も何回も繰り返して体験し続けて、 それはちょっとはこの世の番組がね、味わえたかなっていう。皆さんどのぐらい味わいますか？多分この一生で味わえるもんでごくわずかなんですね。だからね、人として生まれてきてね、人としての立場からいろんなものを味わっているんでね。でも一番奥の本体の自分はね、人として、ね、生まれてきて味わうだけじゃなかったんですね。あの時は石ころとして生まれてね、石ころとして何億年ね、じっとしててね、世界を見てる場合があるんです ね。あの時はアミーバのようなね、生物になってね、周りを見てる時なのね。ただ、花になってね、世界を見てたりね、動物になって見たりね、また水や風のような、ね、姿になって、ね、世界を眺めるという時があるんですね。だから自由自在にいろんな立場に立ってこの世界を、ね、眺めてこの一つの番組を味わって体験してきたんですね。よくあります。人間としてのね、体験だけでもね、そういう昔のことで忘れてますけどね。でもね、人間として生まれる前にね、それだけ大きい体験したいね、してきてるんですよ。それなかったらね、人間以外のこと何もわからないんですよ、ね、で今やっと人間としてね、また人間たちだという立場でいろんなね、体験をさせていただいてるね。でもこれからまだどれだけ続くんでしょうね。何億年、無限億万年。でも今までにね、いろんな番組をね、まあ、人って言うとつまむような感じですけどね、眺めてきて、それで、やっとね、神様の人間チャンネルの中の最高番組へ、ね、心を向けようかなっていう段階なんですね。神様はもともとね、最高番組だけを味わってほしいんです。一番上の番組ね。最高の極楽世界の番組をね、味わってほしいんですね。ただその最高の番組を最初に選んだ人は、ね、例えば浅いとない方なんですね。どうしても浅くなるんですよね。いいのはいいんですけどね。やっぱり浅いね、捉え方なんですね。だから一旦一番下に降りる方がいいんですね。地獄番組をちょっと味わって、それで極楽番組へ戻るとね、この差が大きいほど価値が増してくるんですね。だからいろんな番組ちょっとは体験しておかないとね、極楽番組に戻ってもダメなんで、ね、幸せが浅くなる。それで皆さんいろいろ番組選んではね、いろんな苦労もね、してきてるはずなんですけど、苦労をたくさんしてきた人ほどいいんです。ね、これから極楽番組に戻った時にね、幸せが大きくなる。幸せなった人は もう一回地獄へ戻らない。本当にそうなんですよね。高い世界に行けてね、そこで悟ったって自慢してもね、自慢にならんですよね。一回迷ってから悟らないと寝落ちないんですよ。だからね、この世に生まれてきてね、悟り開いた人は偉いんですよね。それだけ悟りのね、価値が大きくなってるんですよね。最初から悟ってたらあまり価値がないんですよ。ね、だからまあこれからはね、僕らの番組に戻るんですけどね、その戻り方がまあいろいろあるんですね。皆さんいろんな修行をされてきてるはずなんですけど、修行してる間はダメなんですよ。修行にはもう無限の種類があるんですね。無限の段階があるんですね。修行っていうと下から登るんですよね。階段を一歩一歩登るような感じでね、登るんですけど、無限の階段をどうして登るんですかね。登れないですよね。すごく保ってまだ上があるんですよね。だからもう修行をやめないとダメですね。そこがポイントになるんですね。
今までいろんな信仰されている方があると思うんですけど、ね、悟ろうと思って、ね、いろいろ信仰されたり修行されているかもしれないですね。その人で悟った人いらっしゃいます？多分ね、悟れないんです。自力の修行もね、まあ、他力の修行もね、途中で止まってしまうんですね。そしたらどうしたらいいか、ね、こう修行しなくなったらいいんですよ。極端ですけどね、アホになることがね。ね、もうその自力のね、その努力や働きをね、なくしてしまったときにね、他からのいろんな環境をなくしてしまったときに、ね、奥から自然に出てくる本があるんですね。これが神様の、本当の神様の働きね。その本当の神様の計らいに任せたときに、悟った自分がスッと、ね、湧き上がるように出てくるんです。だから今まで修行した人は邪魔したんですね。悟った自分の出てくるのを、ね、抑え込んで邪魔をし続けてきたんです、ね。だから悟りたいけども悟れなかったんですね。邪魔ばっかりしてきたんですね、みんなね。努力をしているんですけどね。無駄な努力ですよね。邪魔する努力っていうのはね。だからその最初から悟った自分をね、スッと受けるだけでよかったんですけどね。神様がね、人を迷わせてね、どうこうしようっていうのはね、そういう考えもともとなかったんですよね。悟った人間だけを作り上げて、そしてね、いろんな番組を自由に味わってほしいって言われただけなんでね。誰も迷ってるなんておっしゃってないね。みんな神様と一体でね、神様の全てを受け直して、それで一瞬一瞬ね、輝き続けて悟った自分なんです、みんなね。だからその悟った自分がなぜ迷ったんかっていう。不思議ですけどね。悟った自分は迷ってないですよね。迷いようがないんですよ。ね。だから迷った自分がどっかに出てきてますよね。これはね、古い自分なんです。神様がね、一人一人に悟った自分として与えているのは新しい自分ですよね。神様は一瞬一瞬ね、新しいね、姿の自分を与え続けてくださっているね。それが悟った自分なのね。ところがその古い自分はね、どんどんプラスが消えていくんですね。光だった光が消えていくね。光のない自分ね。プラスのない自分に変化するんですね。だから迷った姿を取ってしまうんですね。だからその古い自分をしっかり掴んで、その古い自分をね、悟った状態に変えようとしていたんですね。今そんな不可能ですよ。ね。それで呼吸がありますよね。今ね、ちょっと吸い込んだ、ね、空気は新鮮な空気ですよね。酸素がいっぱいでね。ああ、気持ちがいいって吸えますよ。この酸素の多い空気だったらね、これ同じなんです。悟った自分と同じなんですよね。これを一旦ね、溜め込んでしまうでしょ。ね、吐かずに溜めるんですよね。そうするとだんだんと酸素がなくなりますね。時間の経過とともに、ね、酸素がもう完全になくなりますね。それでは酸欠状態で苦しむんですね。これ古いからですね。古くなった空気はね、酸素がなくなるでしょ。古いのを握ると苦しくなるね。でもう一回吸えばいいんですけどね。だから吸うためには吐かないといけないね。吐き出すっていうね。吐き出すっていうことは過去を話すことなんですね。今神様から受けたものをすぐね、心から話してしまうのね。それでまた新たに神様から受け直すね。でこの心っていうのは神様の心なんですね。ありがとうございますって受けて、またありがとうございますって受けてっていうね。新しいものを受けたらすぐにね、話して心を神様に向け直せばいいですね。だから新たに受け直し続けたらいつも新しい自分なんですね。でこの自分はいつも悟ってる自分にね、絶対に迷うことのない自分なんですね。だからね、修行をするのはダメなんですよ。過去の自分を掴んで修行をしようとしてるね。ね、マイナスの多い自分を掴んでね、プラスに変えようなんて不可能なんですね。だからそういう無駄な努力はもういらないんですね。 あともっと、ね、楽な生き方を選べばいいよね。楽な生き方をね。人ってね、神様に楽になりたいっていうところあるんですがね。難しいこといっぱいして修行して悟って神様より楽になりたい。そんなんできないですよね。だから神様は最初からね、幸せになるための、ね、方法というのは一番簡単で優しい、ね、そういうものを用意してくださっているのね。だ呼吸と同じように自然に、ね、呼吸をさせていただくだけで幸せは永遠に続くのね。だから最後に、ね、戻るところがありがとうございますっていう、ね、この神様の中へ戻る姿なんですね。でもこのありがとうございますっていう言葉はどこから出てきたと思います、ね、どこの言葉です。ね、これはね、この言葉の根源が宇宙の大神様なんですよね。宇宙の大神様の働きの全体を、ね、指し示す言霊から来るんです。そこからね、このありがとうございますという言葉が生まれてきているんですね。もともと宇宙語なんです。世界共通語、大和言葉。大和っていうのはね、一大調和とね、大調和の大和のね、大和となるね。だから神様の御心の中に一大調和の、ね、姿があるんですね。それを表すための言霊が大和言葉ね。日本の島国、日本の言葉じゃないんですよ、ね、神様の世界の言葉ですね。大和言葉っていうのそうなんですね。そこから現れてるんですね。だからいろんないい言葉は全部そうなんですね。神様の中から生まれてきてるね、一大調和を表すための言葉なんですね。大和言葉っていうね、このありがとうございますがね、そういう大和言葉の一つですよね。一つなんですね。またいろんなことがいっぱいあるでしょ、世界にはね。でもこのね、根本は大和言葉からね、発生してるんでね、そこから枝分かれして、で最初は言霊に即した言葉が生まれたんですけど、だんだんとね、その言葉が変化してくるね、人が使ってるうちに。だから言霊から外れた言葉も出てくるんですよね。だから、プラスの言葉がだんだんとマイナスの言葉に変化するんですね。で、言葉が乱れていくっていうところがあるんですよね。一本のね、木のね、枝があって、葉っぱがいっぱいついてますよね。だから、根本のね、ね、幹につながって、枝があって、それでね、葉っぱがね、全体つながってるときは生きてますよね。生き生きと生きてるんですね。こう生きた言葉ね。プラスの言葉なんですよ。でも全体と切り離した途端に枯れるんですね。枯れ葉になる、死んだことがマイナスのことが変化するんですね。だからこの言葉っていうのは言霊とね、一致する言葉ね、言霊から現れた言葉っていうのがいいんですね。そういう言葉を使うことによって枝葉がね、葉っぱが生き生きと輝くんですね。そうすると、その幸せっていうのが崩れないね。常に無限の無限で歩いて姿を取り続ける、ね。ただその神様のね、作られた無限の無限のチャンネルの番組っていうのは、ね、プラスだけじゃないんですね。マイナスとプラスを両方一元にね、連ねた番組なんですね。だからマイナスの無限大からプラスの無限大までの全部を取り揃えた番組ですね。神様はプラスの言葉だけを ね使うようにはね、自由を束縛しないんですよね。マイナスの言葉も使えるようにしてくれたっていうね。ね、最初からプラスだけ使えるようにしてくれたら良さそうにって思うんだよ。これ甘いですよ、これ。これでは幸せが浅くなるって書いてあるね、言っておられるね。だからマイナスの言葉をね、何か使うの待ってるの。
ちょっとマイナスのことばずらってね、それでやっぱりマイナスの番組を先に見てこないといけないんですね。それで皆さんマイナスの言葉を、まあ、上手に使えるようになりました。あちょっと扱ってこないとね、プラスに戻れないですからね。他にはものすごく今、修行してる人言ってますよね。マイナスのことは扱う修行。最後の仕上げかもしれないですけどね。でもやっぱりマイナスの言葉のね、使い方っていうのは大事ですよね。これもね、本当はプラスの言葉と同じぐらいの価値があるんですよ。ね。使い方によってね。だからマイナスの言葉も本当に自由自在に使えるようになって、次にプラスの言葉をね、自由自在に使えるようになって、そして最高番組を、ね、本当に無限の無限の価値あるものとして味わえるようになっていくんですね。そのためのね、祈り言葉として、ありがとうございますっていう言葉がね、神様の方から与えられてるね。まあ、与えられてて、最初から用意されてたんですけどね。気づき始めた人が増え出したって言うんです。最初からあったんですけどね。ね、その本当のね、ありがとうございますっていう言葉の意味をね、理解して、で、自分の中から気づくものが出てきてるんですね。気づく自分が出てこなかったら、心粉寒粉なんです。全然唱えないし、唱えても何もわからないしね。何か物をもらって、ね、大きにっていうぐらいの感覚で終わってしまうんですね。でもね、気づきの出てきた人は神様そのものを捉えるんですね。だんだんと気づくんですね。あ、この言葉は神様の働きの全てを表す言葉なんだっていうね。そしてその神様との出会いのための言葉だっていうのに気づいてくるんですね。神様との出会いってどういうことでしょうね。皆さん出会われました、神様に。ね、神様ってどういうふうに出てくるんでしょうね。神様は無限の無限のチャンネルの全体として出てきてるんですよ、新たにね。宇宙全体ですよ、ね。この世はもう神様の現れなんですよ、ね。この世を見てるということは神様を見てると同じなんですけどね。ただ神様の全体は見てないよね。神様の一部を眺めてるんですよね。神様は一つの形取れないですよね。人間のような姿でね、女神様のような姿ね、神々しい姿できてもね、神様っては言えないんですよ。小さすぎるんですね。だから宇宙の神様、本当の神様はそういうものじゃないんですね。それでいろんな姿でね、出てきては気づかせようとしてるんですけどね。だからその気づき方、ね、感じ方全部違うんですね。だから宇宙の創造のね、働きの姿に出てきたときはどんなのと思います？すごいですよ。ね、無限の中心があってね、そこから螺旋状の光がね、無限に放射されて、それが全体がね、雲台のような感じでガーッというのを押し寄せてきますよね。無限億万分の1秒でね、バッと置き換わってくるでしょ。圧倒されますよね。もう自分なんて飛んでしまうよね。すごい現れ方ですよね。神様のね、宇宙創造の現れ方ってね、とてもとてもね、耐えきれないね。太陽一つの姿とってもそうでしょ。ね、神様は太陽の姿とってね、自分の目の前に出てくるだけで、そっとしますよね。あ、焼け死ぬとか。ね、その太陽のものをね、無限に集めて、さらにそれを無限にして、それをさらに無限倍にしてという感じよ。そしたら神様ってね、どういうふうに捉えたらいいんだよね。難しいよね。だから地球上でいろんな宗教が生まれてね、その神様についていろいろね、人が言葉に変えて教えるとしてきたんですけど、今までの宗教の教えってね、
解釈ないでしょ、そしたらね。これ神様の言葉じゃないですよ。人の言葉ですよ、みんなね。人が神様についてどう表現したかなんですね。だから宗教の教え全部違うでしょ。ね。そのね、説明した人のね、やっぱりね、表現の仕方なんですね。神様は最初からね、自分を表現しないですよね、言葉としてはね。できない。難しい。人は衝突するよね。ね、できないことを人はね、言葉で表現しようとするんですけど、ね。だからやっぱり片手打ちですよね。正確じゃないですね。ところがね、そのね、神様についてね、教えを垂れる人は、ね、多分これが正しいって言うんでしょ。絶対に正しいってね。これが最高だって言うとね、皆さん、信じ込みやすいんですよね。その言葉の縛りにはまってしまうんですね。その言葉の縛りにはまるっていうのがね、やっぱり、一番ね、うん、怖いところですね。自分の自由を縛られてしまうんですね。でも、これね、誰が縛ったの？自分が縛ったんですよ。人の言葉をね、自分が鵜呑みにしてね、その言葉で自分が縛ったんですね。そしてその縛りがずっと続くんですね。大変だったと思いますね、皆さんも。で、その言葉の縛りを解くのもね、これもまた自分なんですね。自分が解かないと解けないんです。で、その解く方法ですよね。一番いいのがありがとうございますというね、心に唱えることなんでね、この言葉を唱えると神様がスッと呼ばれて入ってきて、その過去の縛りを全部スッと消すんですね。それで自由になるでしょ。そうすると縛られてない自分がスッと出てくるんです。神様と一体のね、新しい自分がスッと現れるんですね。そうすると、あ、こういう言葉の縛りになっててバカだったなっていうのに気づくんですね。ありがとうございますっていうことは不思議なんですよね。この宇宙の大神様がふっと自分の中に入ってくるんですね。ふっとね、新しい自分になるんですよね。古い自分残ってるんですけどね、新しい自分がふっと出てくるんですね。で、新しい自分が古い自分を眺めてね、ああ、こういうのは必要ないって分かるんですね。心の中眺めてね、患者さんの心と思いの心で、ね、大きく分けると2つあるんですね。思いの心は過去の、ね、古いものなんですね。みんな過去の記憶なんですよ、ね、で古い自分は、ね、神様のこと何もわからない。正しい、ね、感じ方はできないんですね。迷うばっかりなんですね。いろんな言葉の縛りが合うだけでね。でもありがとうございます唱えることによってね、神様がスッと入ってきたときに、ね、新しい自分がスッとね出てくるんね、戻る、新しく戻れるんですね。その時にいろんな理解が、気づきが増えるんですね。あ、そうだったっていうのを気づくんですね。このありがとうございますって言葉がないと大変なんですよね。気づきが遅いんです、ね、理解が浅くなってきますね。他のいろんな言葉、いい言葉もたくさんあるんですけどね、それぞれの段階のね、まあ、役割としての働きがあるんですけど、どうしてもね、力が弱いんです。でもありがとうございます。唱えられるとね、自分で体験されると思うんですけどね、うん、心が自由になってるはずなんですね。で、気づきがどんどん増えてるはずですね。で、幸せな感じが中が湧いてくるんですね。これはもう神様からね、あなたに受けた自分はもともと幸せだし、自由だし、ね、安らいでるんですね。問題は何もないんです。でもちょっとはまた過去に戻るんですよね。古いのプラムを癖がある。現実に生きてるということは結局過去を掴んでる言い方ですよね。特に人に社会生活してるとね、過去を忘れてしまうと、あの人はアホかバコかって言う気がする。ねえ、もう記憶を全部なくしたらね、これ一番最高の言い方になるんですよね。なかなかね、過去のプレスを捨て切ってね、記憶もなくしてというのはちょっと難しいですよ。
から過去をつかむということがね、やっぱりちょっと決まりの世界に入ってるんですね。それを徐々になくしていって、まあ、本当の自由な自分に戻らないといけないんですよね。言っとくときにパッとしたら良さそうですよね。怖いでしょ大体できないですね。疑うんですね、ちょっとね。ちょっと先が心配というところがあるんですね。例えば UFO が飛んできてね、素晴らしい星の手が連れてありますよって言ってね、扉がパッと開かれたときに皆さん乗りますまだちょっと待ってくださいよじゃないですかね。二人の人を乗せて分かるんですよ。扉は閉まらないですから。もう大抵そうですよね。現実をなかなか全部話しきれないですね。やっぱり徐々に話す練習をするといいんですよね。それでありがとうございますで、あなたに向けてはね、それで過去をちょっと話すんですね。でだんだんとあなたに向けなくといいものがいっぱいというのに、ね、気づいていくんですね。感謝するほどプラスが増えてくるんですよね。それで信じられるところに変わるんですね。もう全部話しても大丈夫という気持ちになるね。神様の愛をね、もう本当に信じきれた時からもう過去を全部話せるんですね。新しいほどいいんですね。だからね、無限の無限の幸せがいっぱいというのは一番新しい姿なんですね。もうそこにはね、幸せしかないというね、そういう番組があるんですね。そういう番組選びというのがね、この言葉ですよね。そういう皆さんの心の中には過去のマイナスのね、言葉もプラスの言葉もね、ごっちゃにいっぱい入ってるんですよ、心にね。頭のいい人ほど記憶力はいいでしょたくさん溜め込んでるはずですよね。それが番組選びの言葉としてね、予約されてるんですね。本当に自分の見たい番組をね、今選んでね、それを見れるっていう人は心に言葉のね、予約のない人なんです。でもちょっと残ってますもんね。予約したのが先なのよ、ね、今いい言葉使ってもね、なかなか今現実がしないのはね、予約の言葉がね、先に出てくるんですね。だからこの予約の言葉を打ち消さないとね、取り消さないとダメなんですよね。その取り消す方法もありがとうございます唱えてるうちにね、知らず知らずに伝えていくんですよ、ね、最高番組に波長をね合わせますっていうね、これ自由意志なんですね。ありがとうございますがね、だから神様もその人の自由意志を尊重して、心に溜めたこのマイナスの言葉とかね、つまらんプラスの言葉の予約はもういらないだろうっていう神様はね、もう勝手に消せるんですね。でありがとうございます唱えてるうちにどんどんね、予約を消して、それで今のありがとうございますって言葉に合うようなね、プラスの番組へどんどん変えていくんですね。番組選びをね、上手にできるように守ってくださるね。それでね、日常生活の中でちょっとね、まあ小さい奇跡なんですよね。ちょっとした奇跡がポッポッポッと起こるでしょ、ね、病気の人はパッと治ったりね、欲しいものが手にパッと入ってきたりね、いろんな人間関係でもね、パッと良くなったりしてね、神様から見ると手品みたいですよね。ちょっと不思議なことを見せてね、の効果があるというのをね気づかせるんです本当はね、最高番組を選ぶための勉強のためにね、ありがとうございます、唱えてくださるんですよね。それはそこまでね、大きい願いにはならないんですよ、ね。それで、その最高番組を超えて、ね、もう一つ神様と出会いたいという人がね、出てこないといけないんですけど、本当に神様をね、直接に感じ取るというところまでいかないとね、神様の本当の幸せを自分のものにできないんですよね。それまでは小さい自分の幸せですよ ね, ね、いろんな番組にね、波長を合わせてそれを選んで味わってもね、まだ小さいですよね。でもその神様の中へ飛び込んでしまえばね、神様と出会ってその中へ溶け切ってね、飛び込んでしまったら、神様の幸せが自分の幸せにね、その時はね、みんなの幸せも自分の幸せなんです。そこまでいかないと損するんですよ でもこの肉体の自分を生きているときはそれできないですよね。これが自分の幸せ、ね、人の幸せいっぱいあって全部自分の幸せ思い込む思っても無理でしょ。思い込むしてるだけね、実感がないのね。でもありがとうございます唱え続けてね、そしてその神様の中へ自分をね中入れていくにつれて実感のあるね本当の幸せな感じ方ができるんです。本当の愛の一体感というね、一体感が湧いてくるんですね。本当に分かるようになるんです。自分以外の人のことが全部わかるんです、ね、他も自分が体験するように感じるんですね、同時に。ね、すごい能力ですね、神様の能力ってね。だから普通これが自分で掴んだ時はね、やっぱり自己限定なんでね、これしか自分でないっていう縛りなんですね。これまだ思いの方がちょっと勝ってるんですね。だから思いが完全に消えた時から、感謝の心になった時から直感でふっと感じるんですね。だから直感で感じる感じ方が一番いいんですね。その時はもうね、理屈抜きで自分の幸せも人の幸せも自分のものなんですそれも新しい幸せがねどんどんね押し出されてきますからね、新しい幸せってね、つけ直したいだけなんでね。だからもう古いのはいらないですね。古いおもちゃにいいものがあってもね、いらないですよ、もうね。新しいおもちゃが無限に出てくるのね。古いのを残したら、いっぱい溜まってしまいますよね。ね、自分の部屋がおもちゃでいっぱいになったらどうする？ね、窮屈で何もできないね。過去をちょっとでも掴んだら自由が奪われていくんだよね。自由がないというのが一番損しますよね。もうこれしかないって目の前が狭くなるでしょ。人間のものがあって選べないよね。目の前のちょっとしたものしか見えないんです。だから無限のものがいつもあってね、それをいつも自由にね、自由自在に選べて楽しめた方がね、幸せが大きいんですよね。だから一瞬一瞬本当に自由な心にならないとね。皆さんも気づかれてるでしょうね。ここへ来たい人は気づかない人は来れないです。今までそうにしましたね。これから一生懸命ね、ありがとうございます唱えるはずなんです ね。ありがとうございますさえ唱えたら自由自在になっていくんですね。このありがとうございますはね、一つの言葉なんですけど、本当のね、神様に鉢合わすありがとうございますっていうのはもっと幅広いんです、本当はね。また後のね、部でね、まあお話しますけど、もうね、ありとあらゆるもの全部、このありがとうございますって祈り言葉の部分なんですね。もともとはね、番組、ああ、ああ、君のね、練習のためにいろんなことをさせていただいてですね。もう全てがそのために用意されてるんですよね。だから科学も、ね、まあ、宗教も芸術もってね、別の分野の全てね、その番組に合わせの勉強なんですね。順番にね、いろんな段階の番組に鉢合わせをしてはね、それを体験してまた上に上がっていくっていうね、この繰り返しをしてるんですよね。ある時は科学にね、没頭するんですね。ある時は宗教にのめり込むしね、ある時は芸術を楽しむとかね、もう全てね、神様探しという感じでね、本当の神様と出会うためのね、いろんなね、勉強なんでね、順番に番組アートの勉強してね、自分の心を高め上げていってるんでね。
皆さんいろんなことをされてますよね。今は一つかもしれないですよね。ここには、いやっていうほど、いろんなことをしてきてるんですね。でもこれからはね、もう一つに絞った方がいいんですよ。できるだけね、単純なものにね、一つに絞り込む方がいいんですね。どういう立場に自分があってもね、できるだけ絞り込むんですね。一つに絞り込む方がいいですね。楽な方へ絞り込むんですね。もう修行をやめて、努力をやめてですね。神様の邪魔をしないという言い方です。この第一の部で、ちょっと質問があったら何か言ってください。
はい。
はい、
悟りの、ね、あ瞬間ってあるじゃないですか。どうこう、この間の強いのときは、喫茶店でこう、時間ありましたから、ね、名物って言ってたりとか、こうなったりとか、なんかこう、うわーってしたものがあるんですよね。最後なんか、あっ、行っちゃうみたいなとこ瞬間あるんですけど、それを突破したときに、やっぱりこう、悟りの、ピタピタっていうのがなんかあるんですよ。
ね、この無限のチャンネルだけでもね、一つの世界をふっと抜けるでしょ。上のはちょっと輝くんですね。それでもう一つ抜けたらもっと輝くんですよ。ね、抜けたら抜けただけ輝いていくんです。だから無限の段階を輝き続けるんですけど、それもね、あの小さくね、何か光を感じたってまだね、抜けた世界の一部を見てるだけなんです。気が遠くなるに違いますそれで。でもこの世を見てるだけもね、いいんですよ。この世を見るのもね、神様の現れっていうふうにね、輝いて見えたら、これも一つ悟りなんです、ね。無限のプラスのね、価値あるものとして見たときは悟りなんですよ。これをマイナスにつまらんものに見たときはね、悟ってないんですね。神様が離れてますよね。だからこれをね、価値あるものとして見たときは、この世の悟りなんですね。奥にはいっぱい神様のね、姿があるんですよね。でも今はこの世もプラスに見ないとね、いけないんですよね。プラスに見る勉強の場としてあるんですよね。だから今は自分のね、波長を合わせて見てる番組を無限の価値ある番組としてね、一回と認めた時がこの世の番組から卒業ですよね。この世を悟り切ったというね。それで次へ移る。そうです、悟るでしょ。
ああ、そ
うです。そうです。
そ
うです
。
そうです。そうです。次から次へとね、悟る状態が続いていくんです。そうです。名前変えたんです。無限の悟る。
無限の悟る。
そんなんちっぽくな悟りですよね。いや、もっと前から悟ってます。いや、順番が見ないね、いろいろになるんでしょ、ね、一番大きい悟り開いた人は迷うんですよ。もう自由時代に戻ったらいいよね。自由時代ですよ。
今日今質問どれぐらいの方が質問しようと思われてるんですか。はい、じゃあもう先にじゃあ
ありがとうございます。
Thank you.
努力してますよね。ね、うん、努力はしない方がいいですよ。やまらないです。呼吸と同じでね、呼吸をしなければしね、しなければっていうとね、夜中まで念頭しないといけない。ね、苦しいでしょ。酸素何もできなくなるんです。でも呼吸はほっといたらできますよね。で、一回ありがとうございますっていうね、言葉を唱えたときはもうね、もう唱えるしかないようにもう決まってますからね。あと、神様にお任せなんですよね。それで、一回ありがとうございます、唱えられたらありがとうございますでね、確認すればいいね。だから、感謝しなければじゃなしにね、唱えなければいけないじゃなしに、ね、ありがとうございますって出てきたら、神様の助けがお世話してきてるっていうね、確認なんですね。でありがとうございますっていうふうに確認するだけがいいですね。そうすると楽でしょ。そしたらずっと続くんです。もう止まらないですよこれ。お気の毒に。この人がいいって決まるでしょ。まず一人選んだ人はこの人でないとってね、この人だけでいいって選んだんでしょ。この縛りが自分を縛るんだよね。宇宙全体と結婚されたらどうです。忙しいですか。地球人類全部と結婚されたら。そうですか、うん、1秒しか見れないですよ。チラッと見たらもう分かれないといけないです。もうウィンクする時間ないのです。いや全然。みんな心ね、やっぱり自分で決まってるんですよ、ね、本当はもっともっと自由みたいなんですよね。神様はね、与え続けていただくというか、もう全部与え続けていただくよね。受けてほしいとも言わないね。与えるだけではないんでね。だから自由なんでね。全然縛りがない。そうするとね、縛りのない姿で全体からね、自分に対して現れてくるか。だから自分の自由を絶対縛らない姿で、全体から助けてもらうんですよね。だから自分の思いや願いないんですね。神様の方はね、みんなにね幸せ与えたいだけだしね、うん、だから自分も全体からね、神様全体から幸せ与えてもらうだけね、本当の自由自在がいいんですよね。もう縛りはないですか。なんだもう、みんなにウィンクを送ってあげる。治療会ね。
じゃ あの次のテーマ言っていただいて、それが終わってまた質問があれば、あの一応皆さんお話ゆっくりされたいみたいですから、とりあえず一回あのほんの少しだけちょっと聖書の入れ替えたりするために一応終わらせていただきます。ですぐ始めます。よろしくお願いします。